young woman、若い女性、
若い。
若い女性、スカポラン、
ス
ス
カ
カ
ポ。
ポラン、
ナイスフォーヘッド。
ナイスフォーヘッド、美しい額、
美しい死体。
バラアナナン、
バラアナナン、
beautiful face。
beautiful face、美しい顔、 美しい
様、
顔。Sama equally。
equally、同じように、
同じように。Vinyasta
Vinyasta
arranged。
arranged、arranged、どう まあ要するに耳とかが同じように左右多分両方こう arranged、 まあその形作られた、
作られた。
Karnabhyam, Arnabhyam
both ears,
both ears、両方の耳、
両方の耳。Vibratim, vibratim。
Vibratim,
Dazzling.
dazzling。 なんていうか、きらめいている。
Kundalashriyam.
Kundarashtiyam,
Having beautiful earrings.
having beautiful earrings、美しい、イヤリングを持って。
シリアリングを持って。
Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The woman's nose, teeth, and forehead were all very beautiful. Her ears were equally very beautiful and were bedecked with dazzling earrings. プラパダによる翻訳、女性の鼻、歯、額はとても、すべてとても美しかった。で、彼女の耳は同様にとても美しく、で、きらめく耳飾りによって、飾られていた。
Purport. The body of intelligence enjoys the objects of sense gratification that cover it, such as smell, vision, and hearing.
で、知性、インテリジェンスというものは、感覚満足の対象であるものを楽し、あ、その知性というものは、その知性をカバーする、例えば、匂いなどの、感覚満足の対象を楽しもうとすると。で、その感覚対象というのは、匂いであったり、視覚であったり、聞くことであったりということです。
The word sunasam, beautiful nose, indicates the organ for acquiring knowledge by smell.
で、このスナーさん、美しい花というのは、匂いを、嗅覚の器官のことを指しています。
Similarly, the mouth is the instrument for acquiring knowledge by taste and for by chewing an object and touching it with the tongue, we can understand its taste.
で、同様に、口というのは、味、味覚を得るための道具であって、で、その対象、何かものを噛むこと、あるいは触ること、舌でその何かものを触ることによって、味、わいを理解することができます。
The word sukha polam, nice forehead, indicates a clear brain capable of understanding things as they are.
で、スカポラン、美しい額という言葉は、物事をありのままに理解することのできる、明晰な頭脳を意味しています。
By intelligence, one can set things in order.
で、知性によって物事を、まあ、その、set things in order、その、順序よく、I don't quite understand. What does it mean? One can set things.
It means you can arrange things in your favorite word, arrange. You can arrange things in a particular order. You can prioritize.
ああ、で、知性という知性によって、物事を順序立てて、考えることができる。あるいは、その優先順位を決めることができるということです。
Wow, nice translation. You actually translated everything I said.
Well, I tried.
Yeah. The earrings set upon the two ears are placed there by the work of the intelligence.
その二つの耳に、くっついている、装飾されているイヤリングというのは、知性によって、知性の働きによってそこに置かれていると。
Now, even in English, this sentence is a little difficult to understand.、Basically, I think Prabhupada is saying that when we wear earrings,、
mm-hmm.
we decide first what we're going to put on, right?、
Mm-hmm.
So there's a decision being made by the intelligence. Today I'll wear this earring. Today I'll wear that.
Mm-hmm. Mm. Okay. So that's the example of the sentence. By intelligence, one can set things in order. Is that an example?
Yeah, that's similar. But in that case, it's very broad. It goes to everything.
Yeah. So the earrings set upon 2 years. Is that an example?
Yes.
Okay. で、まあ、この、まあ、そのイヤリングが耳にイヤリングを耳につけるというのは、まあ、その知性の働きによって、まあ、今日は私は、まあ、どれをつけようかというのを選んで、まあ、選択した結果つけるわけですから、まあ、これが、まあ、その知性がどのようにして物事を決めるかということの、まあ、例だということです。
Thus, the ways of acquiring knowledge are described metaphorically.
したがってこのようにして、まあ、知識がどのようにして得られるかということが比喩的に描かれています。
End of the purport.
解説の終わりです。
Om Agnate Miranda Shaganam Janasalak.Kaya Chaksur Unmilitam Yena Tasman Shri Gurve Namaha Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimakte Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishe Sasunyavadi Paschacha Deshatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakti Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpaturubhyascha, Kripasindhubhye Vicha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namah. So Narada Muni is continuing to narrate this allegorical story of King Paranjan.
で、聖者ナーラダは、このプランジャナ王についての、まあ、比喩的なお話を続けています。
And the body of King Paranjan is metaphorically being described here.
で、ここで、まあ、プランジャナ王の体 What's intelligence?
Well, intelligence is part of the machine, right? Part of the body.
Yeah, so what is this? I'm sorry. King
Metaphorically, Paranjan's body is
okay. Hi.
being described. Every part is being described.
で、ここでプランジャナ王の体が、まあ、比喩的に描かれています。
So Krishna says in the Bhagavad Gita in chapter 18, he says, Ishwara Sarva Bhutanam, Grirdesher Junatishtati, Brahmayan Sarvabhutani Yantra Arudani Mayaya. He says that I'm situated in everyone's heart.
で、クリシナはバガバッドギーターの中で、私はすべての生命体の心の中に存在していると言っています。
And he says, I'm directing the wanderings of every living being.
で、私はそのすべての生命体が、まあ、どのようにして、まあ、その輪廻のをたどっていくかということを全部コントロールしていますと言っています。
And the living beings are existing in the material world in these machines, these yantras.
で、生命体というのはこの物質界において、まあ、その体といった機械の中に、まあ、乗っているわけです。
So you could say King Paranjan's yantra is being described in detail.
で、まあ、その体という機械がヤントラと言われるわけですけれども、ここで、まあ、プランジャナの、まあ、そのヤントラが詳しく、まあ、描かれているということです。
And we also know from the Bhagavad Gita that this yantra is composed of the eight material elements.
で、まあ、バガバッドギーターによると、このヤントラ、つまり体ですけれども、8つの要素から成り立っているということです。
ブーマー、アポン、ロー、ワユ、カムノ、ブル、エヴァチャ、アハムカラ、イティアメ、ビナ、プラクチャ、アシュタラ、Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego.
で、まあ、その5つの要素ですよね。火、水、土、風、それからエーテル、それに、まあ、心と知性と、ファルスイゴ、誤った自我ですね。アハンカーラですけれども、その8つから成り立っています。
誤った自我。I like in English, I like to call it the person we imagine we are.
で、まあ、その、まあ、誤った自我というのは、まあ、私は、まあ、想像した自分というふうに考えています。
So, this is called a yantra because it's a machine.
で、この体というのは、ヤントラと呼ばれているのは、それが機械だからです。
Machines are not alive.
で、機械というのは生きているわけではない。
They only, they can only move when they are powered by some energy source.
で、機械というのは何かエネルギー源があって初めて動くことができる。
Like electricity or gasoline. Some fire.
で、まあ、その電源やガソリンといった何かの、まあ、そのまあ、火力というか火のネタというのがあって初めて動くと。
And although the machine is composed of many parts, the parts function together in order to function as a machine.
で、まあ、機械というのはさまざまな部分から成り立っているわけですけれども、まあ、その部分が一緒になって共に働いて初めて機械というのが動くと。
So the differentParts of our human body and or the human machine is being described here, really.
で、その人間の体の、まあ、そのさまざまな、まあ、その機械の部分というのが、パーツというのが書かれ、今ここで描かれています。
Now, we have to remember that this machine, every part of it, from gross to subtle,is unconscious, it's not alive.
で、まあ、この、その体のパーツというのは、まあ、gross and subtle、まあ、微細なものであれ、まあ、そう、まあ、実際に触れるような、粗いものであれ、まあ、全て、まあ、その物質なので無意識であるということです。
So in this verse, and also yesterday's verse,The intelligence of the human body is being described.
で、まあ、この前の説とこの説で、その知性というものが描かれています。
And the intelligence is being compared to a beautiful woman.
で、ここで知性が、まあ、若くて美しい女性に比べられています。
Yeah, yeah. Yesterday we read that the intelligence is being protected and served by a five-hooded snake.
You mean the day before yesterday, right?
Yes.
で、おとついですけれども、まあ、前の説のところで、まあ、その女性、まあ、知性を、知性をのことを描いが女性として描かれていて、その女性が、まあ、その5つ、そのあた、5つの頭がある蛇に守られているという、まあ、表記がありました。
So this is called the pranic body.
で、まあ、これが、まあ、そのプラーナでできているボディ、体ということです。
Yeah, so it's part of the mechanism of this yantra.
で、そのプラーナでできた体というのが、まあ、そのヤントラの一部であります。
So it's mentioned here how the intelligence is enjoying the objects of the senses.
で、ここで、知性が、まあ、感覚満足の対象であるいろいろなものを楽しんでいる様子が描かれています。
Yesterday we read that the young girl, the intelligence, she's wandering around looking for a husband.
で、この前の説では、まあ、その知性である、知性を表している女性が、その夫を探して、さまよっているということが描かれていました。
So this means that the intelligence is always searching and trying to figure out how to enjoy the experience of the different senses.
で、ここで描かれていることというのは、まあ、知性というものが、まあ、その感覚満足の対象を探して、さまよっているということが描かれています。
And so the intelligence is looking, where can I smell something nice? Where can I see something nice? Where can I taste something nice? Where can I touch something nice? Where can I hear something nice?
で、その知性というのは、その感覚満足の対象を探して、まあ、そのどこに行けば、まあ、自分が何か美しいものを聞いたり美しいものを見たり、まあ、そのいい匂いを嗅いだり、まあ、その感覚心地よいその触覚ですか、もの心地よいものを触ったりあるいは美味しいものを味わったりできるのかということを、まあ、知性は探しています。
It's kind of funny actually, you know, in one purport in the Isha Upanishad, Prabhupada, he says that this material arrangement is a colossal hoax.
Colossal hoax. I don't quite understand.
You know what a hoax is?
Hoax? I mean, that's, I mean, like kind of lie, right?
Yeah, it's a trick.
Colossal, what does that mean?
Colossal means very big, like gigantic.
So the sense gratification is a
no. This whole arrangement that we become trapped in.
で、まあ、プラパダは、そのイシャオパニシャドの中で、まあ、この、まあ、その、そういうすべてのその仕組みですか、感覚満足のための仕組みというものが、まあ、あの大きな嘘みたいな、なんか騙しみたいなものだとプラパダは言っています。
Because the intelligence is deciding I should go here, I should go there. It's prioritizing how to get what it wants.
というのは、その知性というものが、そのどこに行けば感覚満足が得られるんだろうか、というふうに、まあ、そのいろいろな決定をしているわけです。
So what's the hoax? What's the trick here?
で、ここで、まあ、何が、まあ、トリックというか、まあ、何がそのその大きな嘘ということでしょうか。
The trick is that the living being imagines that he's making these decisions, but actually he's not.
ああ、で、まあ、そのここでのトリックというのは、その生命体が、その自分で、その決定をしていると思っているわけですけれども、実はそうではない。
Yeah, there's a verse in the fifth chapter of Bhagavad Gita, Prakriti Kriyamanaini. Naisavasya. Do you know where that is? Prakriti Kriyamanaini.
Unkte something, no?
Prakriti Kriyamanaini. Just, I'll look it up in the sloka book real quick. Just one second here. I haven't been memorizing sloka these days, so... Let's see. Oh, I found it. Page 58 in the sloka book.
Is it?
Did I say 58 or 48? Okay. Technical difficulties here. Let's see. Okay, yes. I'm sorry, chapter 3.
27, no?
Yeah, chapter 3, verse 27. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasaha aham kara vimuratma kartaham iti manyate. The spirit soul, bewildered by the influence of the false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature.
Mm-hmm. Yeah, just a second. 27. で、その誤った自我に影響された、まあ、魂は、彼自身が行為をしていると思って間違って考えていると。でその行為というのは実際には物質の三様式によって、行われている。
So the intelligence is being used by the false ego to figure out how to experience pleasure.
ですから、その誤った自我というのが、まあ、その知性を使って、まあ、何かその物質化の満足を得ようとしていると。
It's trying to figure out how to enjoy pleasure and also how to avoid pain.
Ahankara.
Yes, using the intelligence.
で、その知性を使った、その誤った自我、Ahankara というものが、まあ、その知性を使って、まあ、どのようにして、快楽が得られるか、また苦しみを避けられるかということを求めています。
And, this appears, these decisions being made, they're actually being made by not someone who's alive, but just a computer program. It's a hoax.
で、この、まあ、その決定、意思の決定のプロセスというのは、実はその生きていないもの、まあ、機械がですね、まあ、勝手に動いて決めていっているわけですね。で、そういう意味で、まあ、それが、まあ、大きな、実はこう嘘に過ぎないんだと。
Yesterday, Prabhupada, he made this word fresh intelligence.
で、まあ、前回のクラスのところで、まあ、プラパダが、まあ、その新鮮な知性という、まあ、フレッシュインテリジェンスということを言いました。
So normally, what is going on in this yantra is not fresh intelligence, it's old intelligence.
で、まあ普通はですね、この、まあ、ヤントラの中で動いている、まあ、知性というのは、あ、その新しいプラパダの言っている知性ではなくて、まあ、古い知性であります。
So we can think of the mind as a software program.
で、その心のことを例えば、まあ、ソフトウェアのプログラムのようにして捉えることができます。
Now this program develops life after life, and especially it's kind of reprogrammed each life, especially between the ages of 2 and 5.
で、この、まあ、心というプログラムは、あ、まあ、その毎回生まれ変わるために、まあ、なんていうんですか、あ、まあ、プログラムがリセットされて、また新しく発達すると。で、特に、まあ、2歳から5歳の間で、それが行われると。
So the mind is at the center of the senses.
で、心というものが、まあ、感覚の中心であります。
This, all the information comes in through the nose, through the eyes, through the ears, through the tongue, through the touch, and an impression is made in the mind.
で、まあ、いろいろな情報が、その、まあ、五感、まあ、その目、鼻、舌、耳、それから、まあ、触覚のを通して、さまざまな情報が入ってきて、まあ、心にその印象が残ると。
So I'm watching how Benchan, my grandson, how his ego is developing it right at this moment.
で、まあ、私は自分のその孫のベンちゃんが、まあ、どういうふうな過程で、まあ、その誤った自我というものを発達させていっているかというのを観察しています。
I'm watching how he's developing his, his liking and his disliking for food.
で、例えば、まあ、私は彼が、その何が好きで何が嫌いかというような、そういう傾向を今、身につけていっているところを見ています。
And because me and Mahaguna watch him 3 days a week, he's liking very much mangoes, strawberries, and natto beans. He says, natto beans, natto beans.
Ah, really? That's so sweet. で、まあ、私はその、まあ、孫の面倒を週3回見るわけですけれども、そこで、マンゴーとイチゴと、それから納豆が好きだと。言うそうです。
So we say to Benchan, 今日何食べたいですか? He says, noodles.
Noodles, okay. で、まあ、そのベンちゃんに何が食べたいですかと聞いたら、まあ、その麺類が食べたいというようなことを言うそうです。
Okay. And, also,He is very interested when we're cooking. He wants to be right there while we're cooking.
で、まあ、彼は非常に料理に興味を示して、まあ、我々が料理するときにそこの料理しているところを見たがると。
And he's very interested in touching the fire on the stove.
That's dangerous. で、彼は、まあ、その、まあ、料理しているときにその火に触りたがると。
So now he knows that it's hot and it causes pain.
で、その火というのは、熱くて、まあ、触ると痛いということ、痛みを伴うということを彼は知っています。
So all these impressions are being made in his mind.
で、すべてのこれらの印象が、彼の心の中に、まあ、入っていってるわけです。
And when we praise him, he feels good.
で、彼を褒めると彼は心地よく感じる。
And when we tell him not to do something, then he feels afraid.
で、何かしてはいけないと言うと彼は非常に恐れを抱くと。
Okay. So, here are the four functions of the mind.
で、まあ、以下のものが心の4つの機能です。
Just say for the sense of sound.
で、まあ、例えばその、まあ、聴覚ということを例に挙げてみましょう。
We tell Ben-chan he's a good boy.
うん、で、まあ、ベンちゃんにいい、いい子だねという。
So first, the sound goes in his ear.
で、まずその音が耳の中に入ると。
And the mind simply recognizes, oh, there is sound.
うん、で、心が、あ、今音がやってきたと認識する。
Then the mind interprets the sound.
で、その音が入ってきたのに対して心がその音を、まあ、解釈を加えると。
In relationship to the false ego.
で、その解釈というのは、その誤った自己、自我に関係して解釈されるわけです。
When he is praised, it's a good sound.
で、もし仮に称えられたならば、それはいい音になるわけです。
And when he is scolded, it's a bad sound.
で、もし叱られているならば、その音というのは悪い音です。
Now, when the intelligence determines something is good or bad, simultaneously, a sensation is sent from the mind into the body.
うん。で、その知性が、これはいい悪いというのを判断すると同時に、まあ、心から、その一定の感覚というのが体に発せられます。
And it'll be a feeling of pleasure?Or a feeling of pain.
で、その体 で経験する感覚というのは、まあ、喜びであるか、あるいは苦しみというものです。
Then the mind notices the sensation that it's caused in the body.
で、そういう体の反応に対して、それをまた心が再認識する。
And it reacts to the sensation either with attachment or aversion.
で、その体からの感覚、体の感覚を再認識することによって、心がその執着、あるいはaversion、まあ、それが嫌いだ、好きか嫌いかということを心がまたもう一回その認識するわけです。
So, if the pleasure is interpreted as positive, then craving develops for more. Oh, I want to hear my name again. Tell me how beautiful I am. Tell me how good I am.
うん。で、まあ、その心が、その体で起こった、その、何ですか、その体での感覚が、心地いいものだというふうに再解釈した場合、さらに、まあ、その心地いいものをもっともっと欲しいという、まあ、そういう強い欲求が生まれて、それが、まあ、例えば、もっと私のことを称賛して、くれと、まあ、その自分がいかに素晴らしいか美しいかということをもっと聞きたいというふうに思います。
Yeah. So if we're praised, we want more.And if we're blamed, we want to run away.
うん。で、ですから、もし称賛されれば、それをもっと聞きたいと思うし、何か否定されるようなことであれば、もうその場から逃げ去ってしまいたいと思うわけです。
So these programs develop, you know, very much until about we're 5, 6, 7 years old.
うん。で、まあ、このような感覚というのが、まあ、5歳から7歳ぐらいまでの間に、まあ、どんどんどんどんそういうふうに発達していくわけです。
And they continue to run the rest of our life.
で、その5歳から7歳ぐらいまでにできたそのパターンというのがずっとそのもう残りの人生の間同じように動き続けるわけです。
So constantly the intelligence isDetermining this is good, this is bad, based on these programs, you know, that were created when we were very young.
で、その、まあ、その知性というものは、 我々が、まあ、非常に若い時、まあ、子供の時に作られたそういう、まあ、これが好きこれが嫌いというプログラムに従って常に何が良くて何が悪いかということを判断しています。
And so these decisions are being made automatically by the intelligence based on the false ego. It's not that the soul is doing anything.
で、この決定プロセスというのは、まあ、知性がその誤った自我とに基づいて、常に、まあ、その自動的に判断しているわけで、その魂というところは全く関係ないわけです。
So we therefore we can say that this kind of intelligence is old intelligence, it's not fresh.
うん、ですからこのような知性というのは新鮮ではない古い知性であるということができます。
Now as we awaken on the spiritual path the more we are aware of this process within ourselves, the more we can observe it, then the more we can make conscious choices based, you knowfrom the position of the Atma as opposed to the position of the false ego.
ですけれども、まあ、その精神生活に目覚めて、その自分の内面ということが意識できるようになれば、その誤った自我に基づいた決定では、その知性をですね、要するにだから誤った自我によっの判断に任せるのではなくて、まあ、その知性をまあ、魂のレベルで使うことができるようになります。
Even before we awaken to the point where we can begin to make decisions from the awakened state,、we can take advantage of the intelligence, the fresh intelligence that we're getting from our spiritual master and from the Vedic literatures.、
で、まあ、その知性をまあ、その魂の目覚めたレベルから直接使うという段階に達しなかったとしてもですけれども、まあ、グルやあるいは経典といったものに基づいて知性を使うことによって、まあ、その魂のレベルでのその判断ということができるようになるわけです。
So and then in this verse in the purportit's said that the young woman has a very nice forehead.
で、この解説のところで、その知性に例えられているこの女性というのが、美しい額を持っていると描かれています。
Prabhupada says this indicates a clear brain capable of understanding things as they are.
でここでプラパダはその美しい死体というものが物事をあるがままに見ることができる、まあ、頭脳のことを指していると言っています。
And Krishna explains that in the Bhagavad Gita when you live a life in the mode of goodness then you can begin to understand things as they are、
でクリシナはバガバッドギータの中でまあ、その徳の様式に基づいた知性を得ると物事がありのままに理解できるようになると言っています。
And a life in the mode of goodness requires that we make a choice.
で、で徳の様式の生活というのは我々をそういう生活を営むために我々は、まあ、ある一定の選択をしなければいけません。
And what is the choice?
でどのような選択をしなければいけないのでしょうか。
The choice is to live in a clean environment.
という、まあ、選択肢としては、その、まあ、きれいな、まあ、清潔な、住環境に住むということです。
A clean environment externally and also a clean environmentInternally.
で、それは、まあ、外面的にも内面的にも清潔な状態に保つということです。
Basically, it's the lifestyle Srila Prabhupada has prescribed for us.
で、それはつまり、まあ、プラパーダが我々に、まあ、要求した生活のスタイルということです。
Yeah, following the four regulated principles, chanting 16 rounds, rising early in the morning, taking bath, cleaning your house.
うん。で、それは、まあ、4つの原則を守るということを、まあ、チャンティングを16周するということ、まあ、早起きするということで、早起きして、まあ、体を清める、それから、まあ、まあ、自分が住んでいるところをきれいにしておくといったようなことです。
Bringing our attention to the present moment and taking it out of the illusory world of the thinking mind.
Using the
pressure cooker?
Yeah.
Is that what that is? Yeah. It's a pressure cooker.
Okay, is that in tempo?
Yeah, sorry.
Sorry, would you say that again? I'm sorry.
Yeah. So living a life in the mode of goodness means we choose to bring our attention to the present moment.
Ah.で、徳の様式の生活をするということは、今そのこの現在に意識を集中させるということです。
Yeah, we pull our attention out of the illusory mind.
で、そのまやかしの心から注意をですね、まあ、注意を取り除くと、そっちの誤った実感に注意を向けるのをやめるということです。
The world of the mind is illusory.
で、なぜならその心が作り出す世界というのは幻想に過ぎないからです。
Because it's a world of thinking about the past and the future.
で、その心の世界というのは何かというと、まあ、過去あるいは未来について考えているからです。
That's where all of the computer program is.
で、まあ、それが我々にとっての、まあ、コンピュータープログラムになるわけです。
And of course the past is finished. It's just a memory.
で、もちろんその過去というのはすでに終わっているもので、記憶の中にあるに過ぎません。
Yeah, so there's no substance to a memory. There's no life there. There's no real existence.
で、そこで、まあ、その記憶というものには実際に存在しているものではないわけです。
And the future also has not occurred yet. It's just an image in the mind.
で、その未来ということもまだ起こっていない。つまりそれは、まあ、自分の心の中のその、イメージに過ぎないわけです。
So when we're able to control the mind, Krishna says we're able to contact the super soul.
So when we do what? We can focus on super soul?
Krishna says in the chapter 6, verse 7 of Bhagavad Gita, that when one's mind is controlled and peaceful, then attains contact with the super soul.
で、まあ、クリシュナがバグワッギーターの6章の7節で言っていることというのは、心をコントロールすることができれば、そのスーパーソウルってなんて訳すんですか？まあ、スーパーソウルにたどり着くことができると。
When I was a young devotee here, we used to call the super soul the Chō Seishin.
Chō Seishin.
But nobody understood it.
まあ、なんですかね。個々の魂、だからそのスーパーソウルは結局、まあ、クリシュナなんで、個々の魂とは別の、まあ、超越した、まあ、クリシュナが、まあ、超越した魂として、我々の中に内在しているわけですけれども、まあ、心をコントロールしているできる人はそのスーパーソウルに直接 直接その接触ができると。
Yeah, let's look at Bhagavad Gita chapter 6 verse 7.
Mm-hmm.
Jitatmana prasantasya paramatma samahita stitoshna sukadukeshu tatatmana amanayo. For one who has conquered the mind, the supersoul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same.
で、バガバットギーターの6章の7節ですけれども、心を支配した人にとっては、そのスーパーソウルはすでに、到達されている。なぜなら、彼は、tranquility、平静心ですかね、平常心を得たからであると。で、そのような人にとっては、幸福や苦しみ、暑い、寒い、名誉がある、あるいは称えられる、それから、dishonor、恥ずかしめられるというもの、こういう二元の世界というのは、すべて同じのものである。
So when we choose to bring our attention out of the mind and into the present,we're able to perceive the Atma.
で、その我々が心というものをその幻想的なところから抜いてですね、現在に、その今に注意を向けるときに、そのアートマ、自分の魂にたどり着くことができます。
And we're able to observe the mind, the intelligence, the false ego, the body.
で、そうすることによって我々は誤った自我、それから知性、心、そして体というものを観察することができます。
And we're able to make decisions based on our perception of the self in this moment.
で、perception of the self in the moment. で、だからその魂の、perception of the self、その魂のが知覚することと、それに基づいて、その魂のレベルで、その決定をすることができる。
Oh, this is fresh intelligence.
で、これが新しい知性ということです。
Otherwise, generally, we're making decisions unconsciously based on the past experiences in the mind in relationship to the false ego.
で、そのように魂のレベルでの判断ということを、しなければ、普段の我々というのはその過去の経験に基づいて、その知性を誤った自我に関連させたところで、物事を判断しているわけです。
And we can also make fresh decisionsor decisions that are not based on this computer program, when we follow the shastras and when we follow the teachings of our acharyas.
で、その魂のレベルというものに、我々がまだ達してないとしても、その経典や、グルの言うことに従って判断をすることで、その新しい知性に基づいた判断ができるようになると。
So this is indicated in the purport and in the verse by the beautiful girl's forehead.
で、それが、その、解説のところで、その美しい女性の、美しい額というところで表されているわけです。
So it's really a fascinating description of, the material condition.
ですから、この描写というのは非常に興味深い、その我々が物質界でどのようにして動いているのかということを説明してくれています。
I've never encountered such a description in any other book.
で、私はまだこのようなことを他の本で、説明されているのを見たことがありません。
So Srimad Bhagavatam is it's such a, it really is the spotless Purana.
ですから、このバガヴァタムは、まさしく、完璧な欠点のない、プラーナ書店、経典であるわけです。
You know, yesterday I tried to find an answer to Vanchatita Prabhu's question yesterday.
で、Vanchatita Prabhu の質問の答えを探そうと思いました。
And so I was researching about the five airs of the body.
で、ですから私は、その5種類のタイプの、そのプラーナ、体の中のプラーナというものについて、調べていました。
So I think you asked the question that if we're angry, is the air moving down? And if we're feeling good, is the air moving up?
で、彼の質問というのは、怒っているときにその、プラーナというものは下に行って、嬉しいときはそれが上に行くのかという質問だったと思います。
And I couldn't find a description of how the five airs relate to the emotions of the body.
ですけれども、その5つのプラーナというのが感情に従ってどのように動くかということはちょっと答えが見つかりませんでした。
But I did find a description of generally how the five airs work.
ですけれども、その5つのプラーナというのが、一般的にどのように動いているのかということはちょっと見つけました。
So yesterday we read that the girl is surrounded by a serpent with five heads. So the serpent represents the five airs of the body.
で、この前の説で、その、この女性が、知性に例えられている女性が、5つの頭を持った蛇に守られていると。で、その5つの頭を持った蛇というのが、プラーナのことを示しています。
So the five airs are called prana.
この5つのエア、風ですかというのはプラーナ、アパーナ、
サマーナ、
サマーナ、
ウダーナ、
ウダーナ、
and ディアナ。
ディアナ。
ディアナ、like V。
ディアナ。というのが、5つの、その体の中にある、そのプラーナということです。
So the first air, the prana, is...It's seated between the heart and the throat.
Heart and throat. その最初の風、プラーナである、is it apana?
No, it's just prana.
プラーナ。その一番目のその風というのは、心、心臓のとこから喉のところまで。
And its main function is, to assist.Breathing, the respirations.
で、それは呼吸を助けると。
And so the, that prana moves from the nostrils to the end of the diaphragm.
Diaphragm.
Omaku kaku?
Kakumaku.
Kakumaku?
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 Okakumaku. Okakumaku.
で、そのプラーナというのが鼻から横隔膜まで動いていると。
And it also regulates all the senses.
で、感覚を制御していると。
And it also, especially with the ear.
With the ear?
Yeah.
で、特に聴覚をコントロールしていると。
And it also helps us to swallow when we have to swallow.
で、何かを飲み込まなければいけないという行為も助けると。
And it regulates the temperature in the body.
Is that still prana, the first one?
Yeah.
その一番最初の一つ目のそのプラーナという風が、また、体の体温も調節すると。
Yeah, the body has to maintain a constant, temperature.
なぜなら体というのはその常温を保たなければいけないからです。
If your body goes a few degrees too low or a few degrees too high, you will die.
体がもし、まあ、何度か温度が下がったり何度か温度が上がったりすると我々は死んでしまいます。
Yeah, so it's constant temperature. No matter how hot it is outside or cold, the body has to maintain this exact temperature.
うん、でそれはその外部の温度に関係なく我々の体というのは一定の温度を保たなければいけないのです。
Okay. Well, we're running out of time, so I'll just go a little more quickly.
うん。
So, apana is situated between the navel and the feet.
うん、で、アパーナというのはおへそのところから足の先まで、位置していると。
And it controls everything that has to move down.
はあ、で、それが、そのすべて、What do you mean by move down?
Like, okay, your digestion. It has to go out as stool, your urine, semen, and a woman's menstrual cycle.
ああ、それは例えば、その、まあ、消化して、それが排泄されてというような、まあ、すべて、あるいはその女性の場合の月経であったり、そのすべてその下に向かう動きをアパーナというのはコントロールしているということです。
And it also assists in childbirth.
Childbirth?
Yeah.
ああ、で、アパーナがその子供の出産ということも助ける。
So, next is samana.
Samana.
That's between the navel and the heart.
で、それは、おへそから、心臓のところまでに位置していると。
So, it assists digestion and the assimilation of nutrients.
うん、で、ですから、このサマーナは、まあ、ダイジェスチョンって何ですか？ダイジェスチョンって何でしたっけ？まあ、食べ物が、消化される食べ物の消化と、まあ、その栄養を取るということをサポートします。
Or more exact word is, more exact word is metabolism or shin chin taisha.
ああ、新陳代謝です。ああ、で、メタボリズム、まあ、新陳代謝を助けるのがサマーナです。
So it's bringing energy into the body, the physical energy.
で、これが、まあ、その体に、まあ、エネルギーをもたらすわけです。
The next is udana.
で、次がウダーナ。
And this is situated between the throat and the head.
で、喉と頭の間に位置しています。
This allows us to keep our body straight.
はあ。Keep body straight.
Like good posture, you know.
その姿勢など、まあ、体をまっすぐするために役立つと。
It also keeps us balanced, like when we're running or walking or turning around. Without this prana, we would fall.
で、まあ、この4つ目の、Is that Udana? Or what was, which one was it?
Yeah, Udana.
Udana, Udana によって、まあ、その例えば走ってる間、まあ、その動作をしている間もそのバランスが取れるという機能です。
And it's associated with sound, speaking, singing, etc.
で、これは音や喋るといったことの機能に関わっています。
Well, here's a very interesting bit of information. It says that when we leave the body, this udana prana stays with the body and causes the body to decompose.
はあ、で、その、このウダーナというものがですね、我々がその魂が肉体から離れたときに、体の中に残って、体が、まあ、その徐々に、decompose、まあ、その腐っていく過程というものを助けるわけです。
And then the last prana is vyana, V-Y-A-N-A.
うん、で、最後はヴィアーナです。
So this energy, it pervades the whole body.
うん、で、この、これが、まあ、体中に偏在しています。
And it regulates the circulatory system and the nervous system.
で、まあ、その循環、循環システムと、それから、ナーブスシステムで、神経システムをコントロールしています。
And it also, helps us keep balance.
で、また、我々が、その、まあ、バランスを取るための機能を果たしています。
So I thank Vanchatita Prabhu for his question, because then we were able to research more in detail what these pranas are and how they function.
で、まあ、バンチャーティータプラブに感謝したいと思います。というのは、このようにして、まあ、その5つの風というのがどのように機能しているかということを調べることができたからです。
And we want to wish Gopi Gita Mataji a happy birthday today.
あ、Gopi Gita Mataji が今日は誕生日ということです。
Oh, I'm sorry. Gopi Gita, she's Chinese.
I was wondering who she is.
Nobody knows Gopi Gita.
That's a nice name, though.
Yeah. She's a regular translator, amazing translator, actually.
Oh, is TKG disciple, or?
Yeah. Most of the translators there are TKG disciples, the older TKGs. Okay. So thank you so much today, Krishna Sharana Prabhu, for your wonderful translation.
Oh, thank you for your class.
And I think we went over time, so we probably should skip any questions or comments.
ちょっと今日は時間がオーバーしてしまったので、今日は質問コメントはなしということで終わりにします。
Okay. All glories to Prabhupada and all glories to the Srimad Bhagavatam.
Hare Krishna. Thank you very much.
ありがとうございました。サチデーバさん、ありがとうございました。
また明日やりますよね。
また明日、はい、やります。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。クリシナ・シャランプラブもありがとうございます。
ハレクリシナ。
はい、通訳ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ハリボン。
Thank you.